座りください。神様のなさることはとってもスケールが大きくて、でも同時にとっても細やかで用意周到だなって思うんです。スケールが大きいっていうのは、今読まれました最初の方ですね、13章の中にあったみたいに、エジプトの国を出ていくときにモーセがヨセフの骨を携えていたっていうんです。どういうことかっていうと、最初にイスラエルの人たちがエジプトに難民として、まあ、食糧難民として行ったときに、それを大臣として受け入れたヨセフが、まあ、このヨセフという人は神の摂理というのを固く信じてたんですね。そのために自分は兄弟に捨てられちゃうんだけども、それでエジプトに行って大臣になってみんなを迎え入れられた。そのヨセフは自分が死ぬ前に言い残してたんですね。神様は必ずあなたたちを顧みられる、その時に私の骨をここから一緒に携え上るようにと言ってたんです。そしたらそれから実に430年後にヨセフの遺言は実行されたんですね。ヨセフは多分そんな先のことだと思ってなかったと思いますけども、430年後ヨセフの言った通りになったんですね。神様はイスラエルを顧みた。そして彼の骨はモーセに抱えられてちゃんとエジプトを出るわけです。まあ、骨も神の歴史の中での御業を証ししたということです。まあ、私たちはとっても気が短くてね、1ヶ月一生懸命お祈りして答えが出ないと文句を言い始めたりします。1年とか10年祈ってても答えが見えないと、まあ、神様は祈りを聞いてくれないんだなって思ったり、まあ、神なんていないって言い出したりします。でも神様の計画っていうのは、まあ、スケールがとっても大きいんです。私たちはすぐ目先のことでね、心配になったり右往左往したり不信仰に陥ったりするんですけども、それは間違いなんですね。私たちが生きている社会は、まあ、とっても先行きへの不安感が強い社会だと思います。目先の縮小とか衰退とかいうことを見て悲観的な気持ちに沈んでしまいがちになります。だけど今のような箇所を読むとね、信仰の旅っていうのはちょっとの上がったり下がったりで一喜一憂する、大騒ぎするジェットコースターみたいなもんじゃなくて、まあこうシベリア横断鉄道みたいにね、長距離列車の旅だと思うんですね。430年後にね実現することになる、まあ、それを仰ぎ見てたようなヨセフみたいな気持ちで大きく先を見据えていきたいと思うんですよ。神のスケールは大きい。だけど同時にとっても細やかで周到だと思うんです。それも今読まれた箇所ですね、同じ箇所13章に、出エジプト13章に記されていると思うんですけれども、その脱出コースを見てみるとちょっと妙なことが起きているわけです。エジプトのファラオはイスラエルの民は貴重な労働力だったんで、なかなかもう出そうとしなかったんだけども、ついに出すことになった。いろんな災いが重なってですね、ついに諦めて出すことになった。その時にとても変なことなんですけども、普通だったら当然進むはずのペリシテ街道という当時のですね交通の要路を取らないで、足の海に通じる荒野に進んだというんです。なんでモーセはそんな変な方に迂回をしてしまったのか。あれはモーセが血迷ったんじゃない、神様があえてそう導かれたんだっていうのが、この出エジプト記の記者の見方なんですね。13章17節に書いてある。ファラオが民を去らせたとき、神は彼らをペリシテ街道に導かれなかった。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔し、エジプトに帰ろうとするかもしれないと思われたからである。神様は民のことをよく知ってました。彼らの真理というのをよく知ってました。 人間の心っていうのはとっても移ろいやすいですよね。自分のことを思っても周りの人たちのことを思ってもそうだなと思います。本当に移ろいやすい。あることをすごく強く望んだと思えば状況が変わるや否や、いやそんなのいらないよって表現する。ここからもうすぐ出してほしい、もう こんなとこいられないって騒いでたのに、いざそこから移らせてもらったらやっぱり元に戻して言い出す。人間というのはもう根本的に身勝手で不安定だなというふうに思うんですね。そのことを神様はよく分かってたんです。ペリシテ街道は一番便利で進みやすいけども、もしそこを行けばファラオはね、気持ちを変えて軍隊を派遣してくるだろう。そしたらイスラエルの人たちはすぐに追いつかれた。その時点でもう諦めて引き返してしまうだろう。出エジプトっていうと物理的にエジプト脱出っていうことを我々はすぐ思いますけども、心の問題、精神の問題もすごく大きかったと思うんです。出エジプト、エキソダスっていうのはただ物理的に身体的にエジプトで奴隷労働者として酷使されている状態から引っ張り出すっていうことだけでは果たせないんですね。それではまだできていなかった。体だけじゃなくて心を解き放って魂を解き放つということがどうしてもなされなきゃいけない。そのために何が必要だったかっていうと、あのことだったと思うんですね。足の海の方に荒れ野に迂回をして、そしてそこで絶体絶命の状況に追い詰められるっていうことが必要だった。足の海に通じる荒れ野の道を進んでいくわけですけども、その結果海辺に宿営をすることになります。これはこういうこと興味のある方も多いと思うんですけども、この足の海ってどこだったのか、皆さんインターネットなんかでも調べればいろんなことが出てきますけども、これはもう昔から学者たちが議論していることなんですね。で、一つ有力なのはね、有力な説としてあるのはシナイ半島からアラビア半島に赤羽湾っていうところを渡っていくルートじゃないかっていう説なんです。で、伝統的にはね、昔から教会で言われてたのはそうじゃなくて、エジプトからシナイ半島に、紅海を渡ってシナイ半島に渡るって思ってきて、皆さんがよく見る地図でもそんな風になってるの多いと思うんですけども、でも聖書にそう書いてあるわけじゃないんですね。昔からの言い伝えでそうなってるけども、だけど当時シナイ半島っていうのはエジプトだったんですよ。エジプトの領土だったんです。だからエジプト側から紅海を渡ってシナイ半島に行っても、それじゃまだ出エジプトになってないわけで、それよりもシナイ半島からもう一個右側ですね、地図で言えばシナイ半島からもう一個右の大きなアラビア半島に渡るミディアンの地に渡るところですね、そこの方が有力じゃないか。で、そこのところが海底がすごく浅くなってるらしいんですよね。とても浅くなってるところがあって、ここじゃないかっていうのが一つ有力な説なんですね。で、その場所をね、写真で航空写真とかで写したのを見ると、確かにですね、北側も上も下側南側も山で塞がれてるんです。で、そこにこう川の扇状地みたいに広がった浜があるんですね。かなり広い浜だから、大人数で宿営をしたテントを張ったっていうと、そこはかなり適した場所なんですよ。で、そこだろうなと私なんかも思うんですけども、そうすると問題はそこに行くには一本しか道がなくてね、で、その道を向こうからエジプト軍がやってきちゃったら、そこで海辺に向かってテントを張ってたらもう逃げられないということなんですね。イスラエルの人たちはパニックになってリーダーのモーセに食ってかかります。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか、あれの弟子なせるためですかと言うんですよね。ひどいこと言いますよね。人間っていうのは不安に襲われるとまずこうなんか目立った人をね、上に立つ人を叩き始めるんですね。で、それから我々はね、エジプトにいるときに放っといてくださいと、自分たちはエジプト人に使えますって言ってたじゃないですかと、なんでそれなのに連れ出したんですかって っていうふうに言うんですよ。本当にそう言ったんですかね。言ってないんじゃないかと思うんですよね。彼らはエジプトを出てくるときにたくさんの財宝や家畜をもらうんですね。もらって出てくることになるんですけれども、意気揚々と出ていったっていうふうに聖書に書いてあります。出てくるときは意気揚々だったんですね。ああ、これで我々も自由だ、こんなにも財宝ももらって出ていけるぞって張り切ってたんです。だけどこういうふうに追い詰められてみると、パニックに陥って、パニックに陥ると人間っていうのは過去も捏造するところがある。まあ、自分たちのことを考えてもやりそうだなと思うんですけども、そんなことを言います。モーセは大変でした。とても厳しい言葉で問い詰められて、だけども彼には明確な答えがあったんです。もちろんモーセといえどもね、この先どうなるかっていうのは全然知らされてないから分かってないんですね。この先どう展開していくのかは分かんないんだけども、でも確かなことがあった、分かってることがあった。そのことをモーセは民に告げます。恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさいって言ったんです。追い詰められている人たちに何かしろって言ったんじゃないんですね。武器を取って戦えって言ったんじゃないんです。ただ見なさいって言ったんです。主があなたたちの、あなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしてなさい。まあ、これが本当の聖書的聖戦だって昔教わりましたよ。聖戦っていうのは神のために我々が武器を取って戦うことじゃなくてね、何もしない、静かにしていて神のなされることを見る。で、彼らは本当に見ました。海が割れたんですね。これは有名なところです。皆さんもご存知だと思いますが、海が割れた、そこは通れるようになって、みんながわーっとそこを通って向こう側に渡っていく、ミディアンの側に渡っていく。すると今度は海が再び元に戻って、追いかけてきたエジプト軍が飲み込まれた。自分たちがすごいことをしたっていうんじゃない、主が戦われた、主がすごいことをなされたっていうのを彼らは見たんです。こういう仕方でなければ自己中心でね、パニックになれば本当にひどいことも言う、迷いやすい大勢の、しかも種々雑多な人たちが集まった集団であるイスラエルはね、エジプトを脱出できなかった、本当の意味で脱出できなかっただろうなというふうに思います。まあ、エジプトに戻ってたでしょうね。ああやってもう本当にどうしようもないところに追い詰められて、そこで主が戦うのを見せてもらって、それでようやくその後のアレノの旅に出発することになるわけです。じゃあその先どうしたのか、どうやって彼らは進む道を知ったのか、誰も行ったことのない道に行くわけですね。神様の約束以外は何の頼りもありません。地図だってないでしょうし、なんか通行許可書みたいのもらったわけじゃない、パスポートがあるわけじゃない、在留資格があるわけじゃないですね。何もない、まあ、難民のようにして進んでいくわけです。だけど彼らには先立っていくものがあった。神の導きっていうものが可視化されていたっていうんです。で、それが雲の柱、火の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って彼らを照らした。雲の柱がある、火の柱がある、これが自分たちを導いてくれるということで、彼らは、まあ、自分たちは当てどなくさまよってるっていうことじゃないんだ、そのことが分かったんです。自分たちの旅は行く先も分からないし、これからどのぐらいの期間旅をしなきゃいけないのかも分かってなかったんだけども、でもこの旅はね、先立つ主に従う旅路だっていうことは分かったんですね。実は今年の恵み教会の主題が先立つ主に従う旅路っていうので、この箇所の聖書の40章のが今年の主題聖句になってて、まあ、そのことをぜひ皆さんともお分かちしたいと思って、今日はこの箇所を選んだんですけども、先立つ主に従う旅路だっていうことは分かったんですよ。で、後になって、もう相当後になって分かるわけですけども、この旅路は短くなかったんですね。結局40年かかりました。 神様の約束というのは、約束の地、血と水の流れる地、広々とした素晴らしい土地に導き入れるっていう約束は、4週間とか4ヶ月とか4年とかで実現するものじゃなかったんですね。しかもその40年っていうのはいろいろありました。出エジプト記を読んでいくと本当にこう多難だなという、旅です。でしかも問題は彼ら自身にあることが多くてね、騒いじゃうんですよね、迷ってでうろたえちゃうんですね。そういう意味でとても大変な旅でした。モーセは大変だったと思いますよ。お腹が空いちゃえば、みんな、ああエジプトではね肉の鍋囲んで食べてたのに、お肉食べてたのに、パンを腹いっぱい食べられたのにって言ってもモーセに食ってかかるわけですよね。もうそれは旅の最初の方でそういう、騒動を起こしました。その時には神様が、彼らがまだ見たことがなかったなんか不思議な白いちょっと甘い、ものをですね、毎朝備えてくれて、で彼らはそれを見た時にびっくりして、なんだこれはって言ってマンフーって言ったんですよね。マンフーって、でそれでその白いものをマナっていうふうに名前をつけましたけど、そんなこともありました。それからモーセがいなくなっちゃってる期間は、シナイ山の上に登って神様から大事な約束をもらってる時、人々は不安に陥っちゃって、目に見えるものが欲しいって騒いでね、兄弟のアロンに頼み込んで金を集めて子牛の像、金ピカの子牛の像を作って、まあ、それを神に見立てて周りを、踊ってた、騒ぎをしてた、そんな非常に罪深いことをもしてしまった。本当にね、文句が多くて間違いが多くて問題が起きた民なんです。だから神様は本当に時間をかけて彼らを育てたんだと思います。忍耐強く憐れみに富む神って言いますけど、本当に神様って忍耐強い。今日、特に注目をしたいと思っていることはですね、お話したいと思ってきたことは、雲の柱、火の柱によって導かれることを通して、長い時間をかけて民が少しずつ少しずつ神の民になっていったっていうことです。あの海が割れるね、すごい事件、海が二つに割れてエジプト脱出するっていう、あの一度の奇跡でね、みんながもう神様、心から信じる神のためにパッとなったっていうんじゃないんですよね。その後40年かけて、本当に時間をかけて雲の柱、火の柱に従って旅をするっていう積み重ねによって、民が民になっていくわけです。でその40年してたことは何かっていうと、雲が幕屋を離れて登ったときはそれに従って出発する、雲が離れて登らないときは離れて登る日までまず出発しないでそこにずっといる、そういうトレーニングを受けたっていうことです。40章の方に書いてありました。雲が幕屋を離れて登るとイスラエルの人々は出発した。旅路にあるときはいつもそうした。雲が離れて登らないときは離れて登る日まで彼らは出発しなかった、つまり自分たちのペースじゃないんですね。天気を見たりとか体調を見たりとかしながら、そろそろ行こうかとかいうことじゃないんですね。神様の計画によってすぐに移動するときがあり、反対に何ヶ月も動かないときがある。動くときはもう夜に出発するときもあったんですよね、火の柱でね。だけど動かないときはいいお天気のいい日もじーっとしてる。これはまあ単純なトレーニングですけども、でも容易じゃないですよね。自分のこと考えたらもうやっぱり自分のペースで動きたい、私なんか特にそうなんで、いやこういうのちょっとつらいなと思っちゃいます。しかしこういう旅を重ねることで、みんなが神の言葉に従って生きるっていうことを学びながら、約束の地に入って神の民として生きる準備をしたんです。本当に時間をかけて信仰による訓練をされたんです。私たちは信仰の旅をしているもんですよね。 我々が信仰を持って生きるということはもうしばしば旅になぞられます。人生の旅を私たちはしています。その旅の旅程は、旅の計画は主が立てるということを学びたい。私たちにはその旅の最中にその場面その場面ですぐにその予定の意味はわからないかもしれない。まあ、典型的なのはさっき言いましたペリシテ街道に行くんじゃなくてアレノのに進む迂回路に行った時なんかは典型的な例です。なんでこんな変な道に行くのか、その時には彼らには理解しがたいことだった。だけど主はいたずらに人々をさまよわせているのではない。主の計画がある。とっても大きくてそして細やかな計画があるんです。そのことを信じる。私たちに求められるのは主への信頼です。それを学んでいく。まあ、信頼と言って昨晩連想したんですけども、自分は自分の車のカーナビは信頼してないなって思ったんですね。してないんですよ。もう本当こいつバカだなとかいつも罵ってる。申し訳ないんですけどね。だからよく左ですとか言われ、わざわざ設定しなきゃいいんですけども、設定しといて左ですとか言われるのに右に曲がったりして、そうすると妻はなんでまた逆を行くのよとか言って不安がってるんですけども、でも大体ね、私の道の選択の方がねいいんですよ。ナビよりはね、私地図が好きなもんでね、あといろんな道探すの好きなもんでね、ナビよりは今のところ上行ってるんですね。まあ失敗もありますよ。とんでもないとこ行っちゃうことあるんですけども、でも大体は私の選択の方が時間的に早かったりするんですね。まあ大体この辺りね、日本の関東とかよく知ってる辺りをちょろちょろ走るんだったらナビより私の方がね知識や経験で勝ってるんですよね。だけど信仰の旅っていうのは知らないところに行くわけですよ。自分の知識や経験でできる歩みをするんじゃない。だからこの信仰の旅、人生の旅、神の旅の旅程に関してはね、ナビよりも自分を信じるなんていうことがあってはならないと思うんですね。知らない道、まだ見ぬところを目指して旅をするんだから、カーナビは信頼しなくてもいいけれども、予定を立ててくださる主は絶対に信頼しなきゃいけないと思うんです。わかりました、信頼しましょう。だけど我々にはね、イスラエルの人たちが見てたような雲の柱っていうのはあるんだろうかという疑問が出てきます。国立のぞみ教会というこの集団を導いてくれる雲の柱っていうのはあるのか、まあ、この教会の礼拝堂の後ろあたりにねこうわーっと立ててくれてればいいですけども、そうじゃない。でも我々にも雲の柱はあると思うんです。それはイエス・キリストです。ヨハネの福音書1章14節有名なとこですけども、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。クリスマスによく読まれるとこですね。宿られた、私たちの間に宿られた、宿るっていうのは旧約的背景を見たら幕屋です。幕屋に由来する表現です。昔イスラエルのアレノの旅で臨在の幕屋っていうテントに神が宿った、それが雲の柱で表された。今やキリストが私たちの間に宿られた、宿られているって書いてある。イエス・キリストというお方の言葉と技を通して神様は私たちに雲の柱を立ててくれている、進むべき旅路を示してくれている。我々の進むべき旅路に主イエス・キリストが先立っておられるんです。実際そうだと思うんですよ。福音書を読んででもね、イエス様が向こう岸に渡ろうって言われた時に弟子たちは今からって思うような時だったんですけども、船に乗って向こう岸に渡っていきました。 男だけで5000人という群衆が集まってイエス様の話に聞き入った日に、もう夕方になって弟子たちはもう解散にしましょうっていうふうに言いました。だけどイエス様はあの時、いや解散にしない、あなた方の手で食べ物を与えなさいって言われました。つまりここに留まるんだっていうことです。それでそこに留まってみんなで5つのパンと2匹の魚を分けました。イエス様がご自分の、ご自分は今から捕らえられるんだ、最初は律法学者たちの手に渡され、殺される、そしてよみがえるっていう受難の予告をしたときに、シモン・ペテロはもうびっくりしちゃってね、イエス様を脇に連れて行っていさめたんですよね。そんなこと言っちゃいけませんって。あの時にイエス様はシモン・ペテロすごい叱りました。サタンよ、引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、言われたけど、あの引き下がれっていう言葉はギリシャ語を直訳すれば、私の後を来なさいっていうことです。十字架へと向かう、死へと向かうイエス様の後をついていくっていうことです。だから福音書において起こってるんですね。イエス様が従う者たちの行くべきところ、行くべき時、またとどまるべき時、とどまる時、とどまるべき場面や時っていうのを示してくれる雲の柱なんです。これからしばらくの間、まあそれは10年か50年か100年か分かんないけど、しばらくの間日本の社会はとっても大変だろうなって思いますよね、私たち。で同時に日本の教会にとっても大変な時期だろうなって思います。まあそんな望んでなるわけじゃないけども、私たちはそういう時代に生きていると思うんですね。こうあの右肩上がりで調子よく来た時期じゃなくて、これからしばらくは大変な時期を過ごしていくだろうなって、まあ、間違いならいいけど、私はそんなふうに見ています。でそうなると今までやってきたことをね、やってきたようにただ守って続けていきましょうっていう考え方だけだと、こう行き詰まるような、すごく変化する状況になってくると思うんですね。でこれまでしてきたことっていうだけを物差しにして考えると、いやこれはもう自利品じゃないか、どんどんどんどんダメになっていく、ダメになっていくと最後は、ま、あのゼロになってマイナスの方に行くんじゃないかとか、そんなような焦りを感じることになります。消えちゃうんじゃないかっていうふうに恐れを覚えることだってあるかもしれない。だけど恐れることはないんだと思うんです。だって私たちはまだ通ったことのないところに行くんですから。イスラエルのあの時に人々がそうだったようにね、まだ通ったことのないところに行くわけですよ。だから変化っていうのは恐ろしいことではないんです。国立のぞみ教会も、私が今仕えている恵み教会も、それから東小金井教会も、それから今日は午後に仲介会議がありますけれども、日本仲介も変化を経験していくことになるでしょう。でそういう時にね、我々の聖書から受け継いでいるものがすごく 役に立つことになる。イスラエルが荒野の旅で培われた霊的な感覚がとっても力を発揮することになると思うんです。神様が進みなさいって言われた時には前進をし、とどまれって言われた時にはとどまる。まあ なかなか前に行かないな、 ずいぶん長くとどまってるななんていう時もあるかもしれません。でそういうとどまるっていうのは人間的な感覚でいうと、なんだか停滞っていうことに感じられるかもしれない。だけどもしそれが、まあ、怠けてるんじゃなくてね、とどまるべくしてとどまっているっていうことだったら停滞ではないんですよね。それはまた前進の一つであります。いずれにせよ予定は主が決めてくださいます。主に信頼してとどまって、主に信頼して進みましょう。でそのために私たちの救い主、私たちの雲の柱であるイエス様の言葉と技を、イエス様の心をよく見ていきましょう。お祈りします。主よ、どうか私たちが イエス・キリストにあって雲の柱を見つめ、主の導きを見つめ、進むべき時に進み、とどまるべき時にとどまることができますように。いつも主が共におられることを心から信頼し、勇気を持っていつも歩んでいくことができますように。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。